ガザ、125年にわたる排除主義アジェンダの集大成。ガザでのジェノサイドは2023年10月7日に始まったものではなく、単一の暴力行為に対する反応でもありません。これは125年にわたる政治的プロジェクトの集大成であり、その目的はパレスチナの土地を奪い、先住者を抹消し、植民者人口に置き換えるという明確な排除主義の目標を掲げて始まりました。ヨーロッパのレーシストが使うレコンキスタのレトリックとは異なり、彼らは少なくとも祖先のつながりを主張しています。これは再征服ではありません。これは外部者による征服であり、排除しようとする人々の存在そのものを否定することに基づいています。1897年の第一シオニスト会議からゴルダメイヤがパレスチナ人という民族は存在しないと主張し、ヨセフ・ウェイツが唯一の解決策はアラブ人のいないパレスチナと断言し、ラファエル・エータンがパレスチナ人をウィンの中のゴキブリと呼ぶなど、歴代のイスラエル指導者の発言に至るまでイデオロギーの核心は変わっていません。目標は常に完全なイスラエルの地、エレッツ・イスラエル・ハッシュレマであり、川から海まで先住者から解放された土地です。現場の非対称性、名ばかりの戦争。イスラエルはガザでの行動を戦争と位置づけていますが、これは歪曲です。国際法における戦争は比較可能な2つの軍事力間の衝突を前提としています。ガザにはそのようなものはありません。展開されているのは戦闘ではなく、世界で最も先進的な軍の一つ、米国、英国、ドイツに支援されたによる包囲された民間人に対する一方的な攻撃です。2025年3月3日以来、イスラエルはガザに完全な包囲を課しています。食料なし、水なし、医薬品なし、燃料なし。統合食料安全保障段階分類 IPC はステージ5の飢饉、最も壊滅的なレベルを宣言し、子供たちが毎日飢餓で死に続けています。病院は廃墟となり、住宅の 90% が破壊され、2023年10月以降、6万人以上のパレスチナ人が殺害され、その大半が女性と子供です。これは比例応答ではありません。それは殲滅であり、集団処罰、市民の標的化、戦争の武器としての飢餓の使用を禁じる、ジュネーブ条約に直接違反しています。物語の非対称性、物語の支配。殺戮は真実に対する戦争によって反映されています。イスラエルの軍事情報部8200部隊、IPAC、ADL、AGCI、UN ウォッチなどの西洋のロビー団体、そして BBC の長年の中東編集者などのメディアの門番たちは、何十年にもわたり物語を形成してきました。ガザのジャーナリストは単なる付随的被害者ではありません。彼らは体系的に標的にされています。2023年10月以降、少なくとも242人が殺害され、記録された歴史上最も高いジャーナリスト死亡率です。外国メディアがガザへの入国をほぼ完全に阻止されている中、イスラエルは外部の世界が破壊を見るレンズを制御しています。パレスチナの情報源からの数字は、ハマスのプロパガンダとして却下され、イスラエル軍の声明は事実として報道され、虐殺の規模と意図を消し去る偽のバランスを生み出しています。2025年7月26日のハンダラ事件は象徴的です。ノルウェー国旗を掲げた人道支援船は、医師、議員、ジャーナリスト、飢えた子供たちのための粉ミルクを運んでいましたが、国際水域でイスラエル軍によってハイジャックされました。アンクロ第101条に基づく明白な国家海賊行為です。援助物資は押収され、乗客は拘束され、飢饉は続きました。これは安全保障についてではありませんでした。それは目撃者を黙らせ、包囲が破られないようにすることでした。機関の非対称性、面積の盾。こうした残虐行為を抑制するために設計された国際法制度さえも覆されてきました。米国は国連安全保障理事会での拒否権を使用して、イスラエルを非難する。ほぼすべての決議を阻止し、機関を麻痺させ、イスラエルを制裁や執行から守っています。この制度的保護は公然の政治的掌握によって 強化されています。2024年11月6日、AIPAC はソーシャルメディアで支持した190人の候補者が米国議会選挙で勝利し、民主党と共和党の両方で米国とイスラエルの関係への超党派の支持を強化すると自慢しました。これは陰謀論ではありません。それはロビー自身が祝う公開記録です。その結果、議会は定期的に数十億の軍事援助を承認し、ICJ の判決を無視し、イスラエルに国際法の最も基本的な条件さえも強制することを拒否しています。国際刑事裁判所 ICC と国際司法裁判所 ICJ はイスラエルにガザへの人道援助を許可する暫定措置を発令しました。イスラエルはそれを無視しても何の結果も受けていません。ICC 検察官カリム・カーンは中傷キャンペーンに直面し、休職を余儀なくされました。彼の副官たちは現在の包囲の背後にいるイスラエル指導者に対する令状を追及していません。イスラエルを批判するいくつかの ICC 裁判官や国連職員は米国によって制裁を受けています。これはシステムの失敗ではありません。これがシステムであり、一つの国家を責任から守るために曲げられています。言葉の否定から物理的抹消へ。一世紀以上にわたり、シオニスト指導者はパレスチナ人の存在の言葉の否定と現場での物理的抹消を組み合わせてきました。スローガンは変わったかもしれません。人のいない土地を人のいない民に、から、イスラエルには自衛の権利があるに、しかし目標は変わっていません。すべての戦争、虐殺、強制移住は、土地のもう一つの一辺を奪い、パレスチナ人のいないパレスチナへのもう一歩でした。1924年のヤコブ・イスラエル・デ・ハーンの暗殺から、シオニズムに反対したため、1948年のレール野心虐殺、1982年のサブラとシャティラ虐殺、2001年のガザ空港の破壊、そして21世紀のガザへの繰り返される大規模攻撃に至るまで、イスラエルはテロ、民族浄化、包囲戦争などあらゆる手段を使って領土的野望を達成することを示してきました。結論、ガザの最終局面。今日ガザで起こっていることはイスラエルの歴史からの逸脱ではありません。それはその論理的結論です。1897年にバーゼルで構想された排除主義アジェンダは何十年にもわたる非人間化のレトリックと体系的暴力によって支えられ、その最も大胆な段階に達しました。ガザは戦場ではありません。それは国家が世界の目の前でジェノサイドを犯し、実際の結果に直面しないかどうかを試す試金石です。証拠が不足しているからではなく、物語を掌握し、機関を麻痺させ、地球上で最も強力な立法機関の忠誠を確保したからです。もし世界がこれを許せば、メッセージは明確です。国際法は任意であり、人権は交渉可能であり、ジェノサイドは適切な場所に適切な友人を持っていれば、自衛として再ブランド化できるということです。